山本周五郎、雨上がる。
泥棒がいるんだよ、この宿には。
女のわめき声が安宿に響き渡った。外は何日も雨が降り続いている。小ぬか雨だから音は聞こえないが、絶え間のない雨だれには気がめいるばかりだった。
やれやれ、大部屋の方が騒がしいね。またあの人だ。
三沢伊兵衛は寝転んだまま薄目を開けて妻を見た。おたよは縫い物を続けている。障子からの明かりで痩せの目立つ頬や肩つきが痛々しく見えた。だがきちんと結った豊かな髪と鮮やかに赤い唇だけはまだ娘のように若々しい。
泥棒はひどすぎる。人の心持ちが痛むようなことを言うのはよくないと言ってもいいと思うんだが。
ええ、それはそうですけれど、あの方もきっと寂しいのでしょう。だからついあんなに器用立てになるんですわ。
そこにいるじじい、盗んだのは分かってるんだ。散らばっくれたってダメだよ。
いけない、こうしちゃいられない。
伊兵衛は勢いよく立ち上がり、10人ほどが寝泊まりする大部屋に飛び込んだ。例の女は路端にいて、ギラギラするような目で辺りをにらみ回している。
ほっといてください、お武家さん。私は卑しい家業こそしていますがね、泥棒されて黙っているほど弱い尻は持っちゃいないんです。
無論そうですとも。でもここにはそんな悪い人はいないと思うんです。人間には間違いということもある。私が償いますから、どうかそれで勘弁してください。
それだけ言うと、伊兵衛は番傘を差して外へ出た。そうしてひどくいそいそと城下町の方へ歩いていった。やがてしばらくすると、彼は数人の若者にたくさんのごちそうと酒樽を持たせて帰ってきた。
まあ、これはどうなすったんです？
景気直しをしようと思いましてね。皆さん長雨の縁起直しに一口やろうじゃありませんか。
伊兵衛の言葉に宿の中は活気で揺れ上がった。宿泊客や宿の主人、女中も加わって賑やかな酒宴が始まった。
どうです、豪勢なものじゃありませんか。久保様にでもなったような心持ちですよ。
ああ、まるで夢みてえだな。年に一遍、いや3年に一遍でもいい、こういう楽しみがあると分かっていたら大抵な苦労は我慢していけるんだがな。
みなたちまちに酔い、ボロ三味線が持ち出されて歌が始まり、踊り出す者も出てきた。
さあ賑やかにやりましょう。天がびっくりしてこの雨をしまい込むように。
そうして伊兵衛はそっと立ち上がり、妻のいる部屋へ戻っていった。おたよは小机に向かい、長い放浪の年月欠かさずつけてきた日記を書いている。
掛け試合をなさいましたのね。
すいません、勘弁してください。どうしても金が必要で。
もうなさらない約束でしたわ。
ええ、もちろんですけれども、みんな喜んでいますと言ってもいいと思うのですが。
おたよは悲しそうに微笑むと、それきり黙ってしまった。翌朝、 伊兵衛は宿から逃げ出すため釣り道具を持って外へ出た。彼はしょげた顔で首を振りため息をついた。
はあ、士官の旅も7年になるんだな。おたよはどんな気持ちでいるか。
伊兵衛の家はある藩に仕え、代々250石を取っていた。伊兵衛は幼い頃から武芸に秀で、類のないところまで上達した。だがそのために主家を浪人することになった。理由は彼の腕前が桁外れになったこと、そして彼の気質である。彼は勝つたびにまるで悪いことでもしたかのようにすまなかったりする。すると相手はますます引っ込みがつかないし、周囲の者もなんとなくさっぱりしない。そんなことが重なってだんだんと気まずくなっていった。
これだけの心得があるのだ、いっそ誰も知らぬ土地へ行って新しく仕官する方が双方のために安泰だろう。
伊兵衛はおたよとも相談し旅に出た。しかし思惑は外れた。彼は他藩の師範たちを簡単に任してしまう。するとあまりのあっけなさにおざがしらけ、腕前は褒められるが仕官の話はまとまらなかった。また別の理由もあった。
自分が任したせいで職を失い路頭に迷っては気の毒だ。ここは身を引こう。
やがて旅も3年目になると金に窮し、やむなく町道場で掛け試合をするようになった。これは断然うまくいき、時には莫大な金を得た。しかしおたよに気づかれ泣いていさめられてしまった。
はあ、情けない。そろそろ本気にならなければ。おたよがかわいそうだ。ん？
人の声が聞こえ、脇の草原の方を向いた。見ると5人の侍が集まり、突然ぎらりと刀を抜いた。驚いた伊兵衛は彼らの間に駆け寄っていった。
ああ、いけません。怪我をしたら危ないですから。剣のなことはやめてください。
下がれ下郎。手出しをすると己から切るぞ。
それはそうでしょうけれども、とにかく刀を収めて。お危ない。乱暴はよしましょう。つまらないですから。
伊兵衛は降りかかる刀の雨をすべてかわした。のみならずお辞儀をし、懇願しながら彼らの刀を奪い取った。すると四十半ばほどの立派な侍が馬を乗りつけて現れた。
者ども、静まれ静まれ。果たし合いは法度である。控えろ。
よほど威勢のある人なのだろう。五人は直ちに頭を垂れた。その侍は彼らをぐっと睨みつけると伊兵衛に話しかけた。
どなたかは存じませぬが、よく止めてくだすった。私は当藩の青山主膳と申す者。
はあ、三沢伊兵衛と申す旅の浪人者でございます。私のせいで皆さんをすっかり怒らせてしまいました。
すると当地にご滞在でいらっしゃるか。
ええ、明日出立の予定ですが。
うん、道から拝見していたが、彼らもなかなかの強者。子供扱いとは一興でした。それだけの腕を持ちながら、なぜ浪人を。
伊兵衛が身の上のあらましを話すと、修善はその話しぶりの謙虚さからおおよそを理解した。
なるほど。もしご迷惑でなければ拙宅にお越しくださらぬか。武の道についてじっくり伺いたい。
その後、伊兵衛は修善の屋敷で剣、槍、弓の腕前を披露し、そのいずれも修善を驚嘆させた。やがて日が暮れてから、伊兵衛は上機嫌で宿に帰った。
いやあ、遅くなってすいません。大変ごちそうになったもので、あ、それにいい話もあったものですからね。
まあ、私には何が何やらわかりませんわ。
驚かないでください。この藩では剣術指南役を新しく探しているそうなんですが、今度こそいけそうなんです。士官が決まったと言ってもいいと思います。実は。
伊兵衛は事の経緯を話し終えると、酒も入っているためたちまち眠ってしまった。そうして翌日。
おお、上がった、雨が上がったぞ。抜けるような青空だ。これは幸先がいい。宿のみんなも嬉しいでしょう。
ええ、そういえば昨日あなたがいない時、先に出立なさった皆さんから言われましたよ。
もうお目にはかかれませんが、どこへ行ってもお二人のご繁盛を祈っております。
この間のことは死ぬまで忘れません。あんなにありがたい嬉しいことは生まれてきて初めてでした。世の中はいいものだということをこの年になって初めて知りました。
ご出世をお祈り申しております。本当にいろいろとご親切にしていただいてお世話様でございました。
私、胸が詰まってしまいましたわ。
そうでしたか。さて、そろそろ青山さんが来る頃です。これまで苦労をかけましたね。おお、噂をすれば。
宿の主人に呼ばれると、伊兵衛は衛門を直し、ドキドキする胸を抑えて土間で修善を迎えた。
底本は腕前といい、高邁なる思想といい、まことに稀なる武芸者。ぜひ当藩に迎えたかったのだが、思わぬ故障が起きた。ご記憶にござろう。底本が城下町の道場で掛け試合をしたとの訴えがあった。理由の遺憾にかかわらず、武士として不面目この上ない。この話はなかったことにしていただく。詐称ながらこれを旅費の足しにでもしてくだされ。
え、ああ、いや、そんなとんでもない。どうか、そんな。
いいえ、ありがたく頂戴いたします。
お対を。
おお、これはご内儀か。この度のことは、
主人が掛け試合をいたしましたのは悪うございました。私もかねがねやめてくださるようにと願っていました。けれどもそれが間違いだったことが昨日ようやくわかりました。主人の掛け試合で大勢の人たちがどんなに喜んだか、 どんなに救われた気持ちになったか。主人にだけ申します。これからはいつでも掛け試合をなすってください。そして、貧しい、頼りのない、気の毒な方たちを喜ばせてあげてください。
主膳は辟易し、なんとなくお辞儀をして去っていった。お妙は主膳のくれた金を折半すると、困っている客があったら世話をしてやるように頼んで、宿の主人に預けた。やがて二人は宿の人たちに見送られ出立した。伊兵衛はなかなか落胆から抜けられないらしい。お妙は時々夫の顔を盗み見ながら軽い足取りで歩いていった。
これだけ立派な腕を持ちながらその力で出世することができない、なんというおかしな世間なのでしょう。でも私、このままでもようございますわ。他人を押しのけず、貧しいけれど真実な方たちに混じって喜びをお与えなさる。このままのあなたもご立派ですわ。
そうして峠の上へ出ると、幕でも切って落としたように突然隣国の山野が打ち開け、爽やかな風が吹き上げてきた。伊兵衛はパッと顔を輝かせた。
やあやあ、これは素晴らしい。あそこに見えるのは105,000石の城下ですよ。よし、元気を出して行きましょう。一つ、今度こそと言ってもいいと思うんだが。
ええ、私元気ですわ。
お妙は明るく笑い、いたわるように夫を見上げながら巧みに彼の口真似をした。
と言ってもいいと思いますわ。